皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、今年もなんか年の瀬とかいう言葉を聞くようになってきましたけど、本当に特殊な年かなと、無事終われればいいかな、でも気候の危機も大変だなというのが、改めて感じていますけれども、今日も地球温暖化問題に関する情報をお伝えしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、子ども作文コンクールの表彰式もあったということなんで、少しだけね、その内容も紹介をしたいと思うんですけども、その前にですね、私たちがもっともっと若い人たちの声を聞かなきゃなというね、きっかけになった、グレタ・トゥンベリーさんね、ナショナルジオグラフィックが、インタビューをしたということで、その内容がね、書かれているということで、ちょっと、ご紹介したいんですけども、スウェーデンの国会議事堂の前で、座り込みを始めて以来ね、グレタ・トゥンベリーさんの基本的なメッセージは明確かつ普遍だってね、これはもう私たちもそういうふうに感じているんですけれども、気候危機は人類の存続にとって最大の脅威であり、我々は相応の対処をする必要があるというメッセージね、何百万人もの若い活動家たちに変化を求める抗議行動へと駆り立て、グレタ・トゥンベリーさんは一層、ね、一躍世界的な有名人になったってことなんですよね。で、こういうことがあってナショナルジオグラフィックがズームを介してインタビューを行ったということなんですね。で、そのうちの少しを紹介してみたいんですけども、この半年の間にさまざまなことがありました。新型コロナウイルスの世界的な流行以降、あなたの仕事にはどんな変化がありましたかというね、質問に、会議やストライキなど、物理的な活動の多くを取りやめ、デジタルに切り替えましたということなんですね。とはいえですね、もともと飛行機は使わないというようなこともあったので、仕事の仕方はさほど大きく変える必要はなかったということと、トップダウンで動いているわけではないので、地域ごとの団体が自分たちどうするかを決めている、状況は町ごと国ごとに異なるということなんですね。で、毎週デジタルストライキを行って、ね、成功を収めている例があるとかいうふうなことも、書かれているわけなんですけども、これが少し前のことかなと思うんですけども、11月4日にアメリカがパリ協定は離脱になったということなんですよね。そのトランプさんがパリ協定が不公平というようなことがあって、アメリカの、ね、少なくない国民が、賛同しているということで、それにグレタさんはどう言いますかということで、私は何も言うことはありませんね、私がいつもそうしているように、科学に目を向けてほしいだけですということなんですよね。ただ、それらに対してなかなかそうならないのは、もっと深い何かが彼らを変える必要があるということなんだというふうにおっしゃっているわけなんですね。なかなかね、その深いところっていうのはどういうことなんだろうということなんですけどもね。で、気候危機に対処するには文化的パラダイム的シフトが必要だと考えているのでしょうか。単に炭素税や法律を作ったり、指導者に影響を与えたり、技術を開発したりするのではなくね、どういうことなんでしょう、どう考えているんでしょうかということなんですけども、もしね、グレタさんがそう口にしたならば、人々はそれを文脈から切り離して、グレタさんが革命か何かを望んでいるというふうに言うんでしょうねということで、ね、答えているんですけども、ただ気候危機だけが唯一の問題ではないですよ、もっと、ね、大きな危機もあるんじゃないか、ね、地球は非常に複雑なシステムですね。一つのものを取り除いてバランスを崩してしまえば、人の理解を超えた影響が出てくるということでね、本当に自然が健全な状態でない、ね、私たちは自然の一部だからですというふうにおっしゃっているわけなんですね。非常に まっとうな言い方をされているのかなというふうに思いますけども、 で、2年あまりね、2年余り前に活動、広域活動を始めてから、気候危機への対応に大きな、進展があったと思いますかという質問には、見方によると思います。ある意味ではあったんじゃないか。より多くの人が気候危機を徐々に理解し、これを優先し始めているように感じていると。ただ一方でね、気候が本当に危機として扱われたことはない。今まだ排水量が増え続けているということなので、見方次第のなのかなと。でこれまでの活動の中で特に成功したものはありますかということで、いろいろあるんだけども、グレタさんたちが成し遂げた最大の成果は科学に焦点を当てたことだと思います、ね、で彼女はずっと、ね、私たちの声を聞いてほしいのではないと、科学に耳を傾けてほしいのです。でこれは政治の問題でもないし、私の意見でもないと、排水量を減らしてほしいのでもないと、これからも科学に耳を傾けようというね、ということなんですよね。まあ、これも一貫しているのかなというふうに思います。で、名前が広く認知されるようになって、あなたの感じている道義的責任や義務や責任は変わりましたかという質問もあってですね、当然ながら誰もが責任を持っているんですけども、自分の立つプラットフォームが大きくなれば責任が大きくなりますっていうふうにね、とらまえているわけなんですね。まあ、当然彼女自身も自分の、認知度とかね、責任っていうのは自覚されていて、カーボンフットプリントが大きくなれば道義的責任が大きくなると同じようにですね、グレタさんのプラットフォームが大きくなってあるっていうことなんかも自覚されてて、それに対する責任にも伴うので、それを自覚して行動しないといけないっていうことなんだと思いますね。まあ、これなんか本当に多くの政治家に見習ってほしいなというふうに思いますけども、今ね、高校に戻って、これからどうするのかということをも聞かれてるんですけども、なかなかね、問題は非常に複雑なので、いろんなことがしなければいけないんですけども、例えば、メディアなどが、ね、気候の危機として扱い始めるために、何かしない限りこれから先に、進むことはできない、ね、そういうようなこともおっしゃっているということで、ね、非常に面白い内容ということで、お伝えを しました。で、そういうことがきっかけにですね、我々気候ネットワークがですね、子どもたちの、ね、未来を守る作文コンクールっていうのを、2019年から、スタートして、2020年今年は2年目ということなんですよね。非常にたくさんの、ね、応募があった中で、小学校、中学校、高校の部でね、それぞれ受賞者が決まって、発表をしたということなんですよね。小学校の部が最優秀賞1つ、優秀賞2つ、未来賞が2つ、中学生の部が最優秀賞1つ、優秀賞1つ、未来賞が2つ、高校生はそれぞれ1つということなんですけども、最優秀賞の人なんかがね、これ札幌の小学校3年生なんですけどね、地球に優しい発電方法、自然の力を借りて、中学生の部が、岡山県の、ね、人で、一人の力がみんなの力に、高校生は一人一人の行動が地球を変えよう、手遅れになる前に、これ、あるいは大阪の方なんですけども、それぞれね、気候ネットワークの、ホームページにですね、PDF で作文を、載せています。未来についてのこと、持続可能な社会を目指してのこと、クリーンエネルギーのことね、未来への約束ね、そういうことが、タイトルとしてですね書かれていて、本当にこう自分たちの、経験に基づいてですね、こんなことを、したら、こんなことで気づいたというようなことであったり、やっぱりみんなでね、やると同時に政府や企業もね、ちゃんとやっていかないといけないよっていうようなことでね、未来を守ろうというようなメッセージ、非常にね、考えられた、良いメッセージが作文として寄せられたなかなというふうに思って、私たちも、このコンクールやってよかったなというふうに思っています。 残念ながらねコロナがあってみんなに集まっていただいた、表彰式っていうのはできなかったんですけれども、オンラインで、やることができたっていうことでね、私たちもこれからも続けていきたいなというふうに思っているところであります。はい、そういう中でですね、企業の方も少しずつ動いていましてですね、東芝が石炭火力の建設撤退、ドイツのシーメンス系もということなんですね。これはまあ日経新聞ご紹介するんですけれども、世界で強まる脱炭素の流れを受けて、東芝が、石炭火力発電所の新規建設から撤退するですね、事業の軸足を再生可能エネルギーに移して2022年度までに、この分野にエネルギー部門全体の年間投資額の約5倍、振り向ける、ドイツのシーメンス系も、新規撤退を発表するというようなことで、脱石炭というのが少しずつではあるけれども、進んできているのかなということなんですよね。東芝は特に原子力でも、ね、大きな損失を、出しましたし、今回石炭ということで撤退ということで、もう、いろいろとそのなんて言いますか、温暖化があって石炭がダメなら原発じゃないかみたいな言い方もあるんですけども、それはやっぱり間違いで、こういうビジネスの世界ではやっぱりもう原発も石炭もダメだなっていうね、判断が、しなきゃもう生き残れないということになったのかなと思うんですよね。それで再生可能エネルギーに軸足を移すということになっただろうなというふうに思いますね。でこれをもっと、ね、早くやってればもっともっと、ね成長に、ね、つながったんじゃないかなというふうに、思うんですけど、とはいえこう、ね、そっちの方向に向かってきていて、これからはですね、再生エネルギーの普及に、振り分けるというようなことかと、思います。で、日経新聞で、温暖化ガスゼロの衝撃というようなことで連載が、できてましてですね、これも、まず第1回目は、菅首相がどうして宣言をしたかみたいなことを、書かれてて結構面白いばっかりなんですよね。日経新聞、私たちは温室効果ガスという言い方をするんですけども、日経新聞はずっと、温暖化ガスという、言い方をしててそういうふうに書かれてはいるんですけれども、やはり、その、アメリカの、大統領選挙が決まる前に、菅首相が、2050年脱炭素実質ゼロというのを、宣言したということで、バイデンさんの当確前に表明してよかったというような、こともあったりですね、少しこう、どうしてそういう 表明をしたかみたいな、ことを、書かれているんですけれども、こういうことを、やって菅首相は、携帯電話料金引き下げの次は脱炭素だということなので、もう方向は明確なんですけども、どうやってやるかというのはまだまだ、課題はあるのかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。はい、未来を守る子ども、そして脱石炭が少し進んできているというような状況をお伝えして、今日の放送は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。